使えられるためにではなく、使えるために来た。キリストは今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、そう語ってくださいます。使えられるためではなく、使えるために、また、多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために来た。キリストは、私たちにこの深い愛と、血のにじむようなご決意の言葉を語ってくださいます。あなた方も知っているように、異邦人の間では、支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間では、そうであってはならない。あなた方の中で、偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、一番上になりたい者は、皆のしもべになりなさい。人の子が、仕えられるためではなく、仕えるために、また、多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために来たのと同じように。皆さん、今日はようこそ、聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。キリスト教の暦では、受難節、伝統の第三聖日を迎えています。共に、主イエスキリストの十字架への歩みを深くたどっていきたいと思います。さて、私たちは日常生活の中で、いつも自分と誰かとを比べて生きているのではないでしょうか。例えば、あの人より自分の方が評価されているだろうかとか、自分の方が上に立ちたい、認められたいとか、あるいはあの人だけには負けたくないとか、そんなふうにして少しでも相手の優位に立って人に仕えられる、ちやほやされることで自分の存在の価値を確認しようとするようなことがあるのではないでしょうか。スマホの SNS を開けば、誰もが自分の幸せや成功をアピールしていて、またそれを見て私たちは嫉妬をしたり落ち込んだりしてしまうことがあります。そんなふうにして私たちは、見栄とか、プライドを人と比べて、どっちが一番か、そんな生き方をしようとして、心の底では疲れ切ってしまうことがあるのではないでしょうか。でも、キリストは今日、そんな私たちの心に、この世の中の競争の原理とは全く違う神様の国の新しい生き方を示してくださいます。それは上に立って支配するという生き方ではなくて、一番下に立って支えるという生き方なのです。だからこそ、キリストは私たちに語ってくださいます。使えられるためではなく、使えるために来たと。キリストは2000年昔にもこの御言葉をお語りになりました。それは、今日の聖書の場面で描かれている、もう弟子たちのですね、あまりにも人間臭い、 見苦しい姿の中で語られた御言葉だったのです。実はこの出来事の直前の部分、18節から19節にかけて、イエス様は弟子たちにご自分がこれから歩まれる歩みについて非常に重く、そして具体的なことを語られています。20章の18節ですね。イエス様は言われたんです。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。イエス様はそう言われたのです。イエス様がご自分の死を予告されたのはこれが3回目でした。しかも今までの予告よりももっともっと具体的で、どのような死に方をされていくのかを語られた、もう血のにじむような悲痛な予告だったのです。イエス様の心の中にはこれから迫り来る十字架への凄まじいプレッシャーと、そしてその道を一人で行かなければならないという孤独な思いがあったはずです。ところがその直後、ゼベダイの息子ヤコブとヨハネ、その母親がやってきて、イエス様の前にひれ伏してこんなお願いをするのです。王座にお着きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください、そんなお願いをしたのだというのです。このゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネというのは雷の子と呼ばれるほど血気盛んで、また野心に満ちた兄弟でした。ヤコブとヨハネ、そしてその母は、イエス様がエルサレムに行けばローマ帝国を武力で打ち倒して、この地上世界の偉大な政治的なリーダーになると本気で信じていたのです。だから今のうちにイエス様の右腕左手、そして右大臣と左大臣のポストを約束してくださいと他の弟子たちに抜け駆けをして、直訴してお願いをしてきたんです。まあこの母親の気持ち、確かにわからないでもないかもしれないですね。うちの子をどうかお願いします、うちの子どうか一番いい席に座らせてやってください、まあ、そんな思いはですね、自分の子に対してよかれてですね、私たちの親心というかエゴというかですね、そういうものがあるんだと思います。そんな母親の直訴を聞いて、他の10人の弟子たちはもう腹を立てるんですね。他の10人の弟子たち、じゃあどんな腹の立て方をしたのでしょうか。イエス様が十字架でこれから苦しもうとされているのに、なんて不謹慎なことを言うのかって怒ったのではないんですね。そうじゃないです。そうではなくて、ふざけんな、抜け駆けしやがって、ずるいぞ、俺だって大臣になりたいんだ、抜け駆けするんじゃねえ、ね、そんな怒り心頭だったんですね。イエス様はこれから十字架、それも私たちすべての罪を贖 叶うために、私たちすべての滅びを引き受けてくださるために、十字架へと向かおうとされている。そんなイエス様の目の前で、弟子たちは、誰が一番出世をするか、誰が一番偉いのか、そんな醜いポスト争い、マウント合戦を始めていた、繰り広げていたということになるんです。そんな彼らに向かって、イエス様は静かに、しかし深い悲しみを持って、こう問いかけられました。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか?そう問いかけられました。聖書の中でこの杯というのは単なる飲み物の器、コップということではありません。それは神様から与えられる使命、特に神様の怒りと裁きの器、その苦難の杯、それを飲み干す、そのことを指している言葉です。イエス様は、私がこれからエルサレムで飲み干さなければならない、すべての人々の罪に対する怒りが、なみなみと注がれた、その杯を、裁きの杯を、滅びの杯を、お前たちは飲めるというのか、そう聞かれたのです。この杯が、どれほど恐ろしいものであったのか、それは後にイエス様が十字架につけられる直前、ゲッセマネの園でイエス様が血の汗を流して祈られたことでもわかります。イエス様はゲッセマネの祈りの中でこう言われたのです。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。そう、イエス様は祈られました。三日目に復活をすると宣言されている、神様の独り子のイエス様でさえ、十字架を前にし、身もだいし、それを過ぎ去らせてくださいと願うほどの苦難の杯なのです。そしてそれこそが十字架なのです。でもヤコブもヨハネ、その十字架の意味、重さなど全然わからないで、無邪気に、そして自信満々に答えていくのです。できますと。なんと軽い言葉なのでしょうか。二人は王の右と左の席に座るというそのことの本当の意味を何も分かっていなかったのです。他の弟子たちもそうです。イエス様の十字架の見苦しみ、その贖い、何にも分かっていなかった。そんなふうにして誰が一番偉いかで血眼になって揉め続けている、その弟子たちを呼び寄せてイエス様は言われます。25節です。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。これは 弟子たちが知っているように、また私たちが知っているように、この社会の現実です。私たちもこの社会の中で典型的なピラミッド型の社会の中に生きています。ピラミッドの一番上に一人の権力者がいて、その下に部下がいて、役員たちがいて、そしてさらにその下に部長たちがいて、さらにその下に課長たちがいて、そしてさらにその下に普通の社員がいて、そしてお客さんに対応している。そんな社会の構造を私たちはよく知っていることだと思います。上の人たちは下の人たちに対して、あれをやれ、これをやれ、もっと結果を出せ、もっと売り上げを上げろ、そう命令して重荷を負わせていきます。私たちはまさにそんな社会の仕組みの中で息を切らせて、這いつくばるようにして生活をしています。でも、イエス様はここで信じられないようなことを言うんですね。しかし、あなた方の間では、そうであってはならない、と言われるのです。さらに、あなた方の中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、一番上になりたい者は、皆のしもべになりなさい。そう言われたのです。ここで、皆に仕えるものになりという時の仕えるもの、ディアコノスという言葉ですけども、これは食卓で給仕をする下働きのことです。そして、しもべと訳された言葉、ドゥーロスという言葉ですけども、これは自分の権利とか、自分の在り方をすべて手放してご主人様のために命を懸けてお仕えする奴隷のことなんですね。イエス様はこう言われたんです。トップは給仕をする下働き、いや奴隷になりなさいと言われたのです。イエス様は私たちがよく知っている世の中のピラミッドをくるっと逆さまにひっくり返されたんですね。一番上になりたいのなら一番下に行け、一番上が一番下になってみんなの重さを底辺から支えていく、それが神の国の逆ピラミッドということになります。実は現代のビジネスの世界でも、このイエス様の教えをそのまま経営に持ち込んで、会社を絶体絶命のピンチから救った有名な経営者の方がいらっしゃいました。もう亡くなられた方ですけれども、日本を代表する企業、資生堂の社長を務められて、また、東洋英和女学院の理事長、院長も務められた、池田盛雄さんという方でした。今から20年ほど昔の2000年代初頭、当時の資生堂は、今もちょっと大変ですけども、当時の資生堂は業績が低迷して、最大のピンチを迎えていたんですね。池田さんが社長に就任した当時、資生堂は、本社が現場の社員の人たちに、厳しい売り上げのノルマを課して支配をしていた、そんな典型的なピラミッド型の組織だったそうです。でも、このですね、池田さんはですね、実は熱心なクリスチャンであって、なんと東京神学大学の神学部を卒業されたんですね。そういうちょっと変わった方だったんですね。この 池田さんが社長に就任した当時、資生堂は本社が現場を支配する、そして現場の社員の人たちはお客さんに喜んでもらうということよりも上から降ってくるノルマを達成することに疲れ果てて、もう会社全体の空気は冷え切って、業績も大きく落ち込んでいたのだそうです。そんな時、この池田さんはですね、社長室にあった会社の組織図を逆さまから見てみたんだそうですね。そしてそうだと思ったそうです。一番上にいるのは社長ではないんだ、そうではなくてお客様なんだ、その次に偉いのは店頭でお客様に直接お使いする社員の人たちなんだ、そして一番下の底辺でみんなを支えるのが社長である私なんだ、そういうふうに宣言をして行かれたのだそうです。社長になることは全社員を支えることができる喜びだ、そう語って、リーダーが部下を支える逆ピラミッド型の組織を打ち出していきます。一番上の者が一番下で使える、それはキリストにつながる生き方なんだ、聖書にも受けるよりは与える方が幸いであると書いてある、与える喜びはすなわち支え奉仕することにつながるんだ、そのようなサーバントリーダーシップを発揮することによってすべての社員がお客様や社会のために奉仕をする、そんな価値観の軸が生まれていったのだそうです。池田さんは社長でありながらふんぞり返って命令をするのではなく、全国の店舗を自分の足で回っていって、現場の最前線で働く人たちの声に徹底的に耳を傾けていったそうです。例えば現場からこんな声が出ます。今回新しく支給された制服が実はとても動きにくくて接客しづらいんです、そんな声が上がります。普通の社長ならばそんなもん我慢して仕事しろって言うかもしれません。でも池田社長はですね、すぐに現場が働きやすい制服へと切り替えていったそうです。現場の人たちを支配するのではなく、彼らが最高の仕事ができるように一番下から徹底的に支え使えるリーダー、サーバントリーダーとして生き抜かれたのです。その結果、現場の人たちは社長は私たちを大切にしてくれていると生き生きと働き始め、お客さんの笑顔が戻り、当時の資生堂は奇跡的な V 字回復を成し遂げていったのだそうです。一番下に入ってみんなを支えなさい。上から権力で押さえつけるのではなく、一番下からみんなを支えること。これこそが神の国における本当の偉大さなのです。じゃあ、私たちが心から喜んで人に仕えるためにはどうしていったらよいのでしょうか。私たちが道徳的に我慢して大変なのを我慢して下ばったらきをなんとかしようとしても、私たちにはすぐに限界が来てしまうと思います。一生懸命使えようとするんだけど分かってくれない、 そんな思いで心がいっぱいになって、なんで自分ばっかりこんな目にという不満が爆発してしまうかもしれません。そんな私たちが本当の意味で使えるものになることができる、その唯一の根拠は、そうです、それは天の父なる神様の独り子であられるイエス様ご自身が他でもない私たちに徹底的に仕えてくださったその恵みを知るときなんです。いやいや人に奉仕をするのではありません。キリストが私に、私たちに仕えてくださったその恵みと喜びを知らされていくときに、私たちもまた誰かに仕えるものとさせていただくことができるのです。28節にこうあります。人の子が、キリストは仕えられるためでなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たというのです。この身の代金という言葉、これは聖書のもともとの言葉のニュアンスでは、古代の世界の中で奴隷市場で鎖につながれて売られている奴隷、また戦争の捕虜を自由の身にするために支払う莫大な解放のためのお金、それが身の代金ということなんですね。イエス様が私たちに仕えてくださった究極の愛の形があります。それが十字架です。私たちはともすると誰が一番偉いのかと見苦しく争い、また誰かに嫉妬し、誰かを蹴落とし、そんな風にして罪の奴隷になってしまっています。でもそんな私たちのどうしようもない負債を帳消しにし、私たちを罪の奴隷、滅びの奴隷状態から解放するために、キリストはご自分の尊い血潮を、高価な命そのものを身の代金として十字架の上で支払ってくださったのです。神の御子が一番下に奴隷の姿にまでご自分を低くしてくださって、私たちの罪と滅びの重荷を下から全部支えてくださり、身代わりとなって死んでくださったのです。愛する教会の皆さん、キリストがすでにご自分の命というその身の代金を支払って、私たちを神様の子供として買い取ってくださっています。だからもう私たちは罪と滅びの奴隷ではないです。だから私たちは人間同士で背伸びをして、マウントをして、自分の価値を証明するために争い合う必要はないのです。あなたはすでにキリストの命が支払われるほどに計り知ることができない無限の価値ある存在とされているからです。今日この後、私たちは聖餐の恵みに預かっていきます。この聖餐の食卓は、私たちがイエス様に何か奉仕をし、イエス様のご機嫌を取るという場所ではありません。そうではなくて、神様の独り子であるキリストご自身が この場に立ってくださり、手ぬぐいを腰に巻いてくださり、私たちのために給仕をしてくださり、ご自身の裂かれた体と血潮を配ってくださる食卓なのです。弟子たちが自分たちには飲めますと安請け合いしたあの神様の怒りと苦難の杯は、イエス様が十字架でお一人で飲み干してくださいました。だからこそ今日私たちが受け取るこの杯は神様の怒りの杯ではありません。そうではなくて、私たちを永遠に生かす、あふれるばかりの愛と許しの命の杯を、私たちはこれからいただいていくのです。私たちはこの愛の食卓の中でキリストに仕えていただくのです。どうか共にこの命の食卓を囲み、命の糧をいただき、キリストの十字架の愛であなたの魂を満たしてください。そうすると私たちは自分の思いではなくて神様の愛に包まれて、それぞれの日常へと送り出されていき、私たちが出会う一人一人に喜んで下から仕えていく奉仕者としての新しい一歩を踏み出していくことができるでしょう。最後に主の御言葉を心に刻んで祈りたいと思います。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日共にこの礼拝に集い、あなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝をいたします。私たちは日々の生活の中で人より上に立ちたいと願い、自分を誇示し争ってしまうような愚かな私たちです。どうかそのような私たちを縛る罪の鎖から、十字架によって私たちを解放してくださった主の恵みを深く悟らせてください。一番下へと下ってきて私たちのために命を捨ててくださったイエス様の血潮を、その身体をこれからいただこうとしています。今から預かるこの聖餐の食卓を通して、私たちの心も体もあなたの愛で完全に満たしてください。そして今日から始まる新しい一週間、私たちが使わされていく家庭や職場、それぞれの場所において、キリストに習い隣人に仕えるものとして歩むことができますように、このお祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。